こちら阪神南県民センターです。
このコーナーは兵庫県阪神南県民センターの提供でお送りします。4時30分です。こちら阪神南県民センターですは、センター実施のイベントなど阪神南地域の情報を皆様にお届けするコーナーでございまして、昨日28日がですね、役所関係の仕事納めでね、県民センターの皆様方は年末年始お休みということでございまして、今日は私一人で4時30分からお届けをしております。いやーでもね、今年も今日を含めてあと3日で終わりということでして、今回は令和5年度のこちら阪神南県民センターですを振り返ってみたいと思います。まず10月ですが、このコーナーの中ではなかったんですけれども、みんなの天崎放送局として放送を開始しました初日、10月2日になんと斉藤兵庫県知事がこちらに来ていただきましてね、お祝いのメッセージなどお話もいただきまして、本当に嬉しかったです。その際7月に私三宅直子ご一緒させていただきました県民躍動カフェの時のこともお話をさせていただきました。すごい爽やかな知事、はい、またね、ぜひお越しいただきたいと思います。また同じ日の夕方、あの開局日の夕方ね、木村阪神南県民センター長もお越しいただきまして、お祝いしていただけたこと本当に嬉しかったです。ありがとうございました。そしてみんなの天崎放送局での放送を機に、このコーナーのタイトルコールやジングルも新しくなりまして、タイトルコールは現在阪神南県民センターにお勤めされている職員の皆さんの声で収録したものに変わりましたし、オープニングのジングルはですね、いつも出演していただいております小坂次長が作られた新しいジングルになりました。また昨年 FM 尼崎の時に小坂次長に作っていただいたコーナーの宣伝用に使っていたジングルをまたバージョンアップしてエンディングのジングルとなっております。さらにですね、小坂次長にはみんなの尼崎放送局のジングルまで作っていただいて、このコーナーのエンディングのジングルの後に続けて流させてもらってますんでね、ぜひ気をつけてお聞きいただければと思います。いやでもね、本当にこちら阪神南県民センターですっていうね、怒鳴りの部分を収録っていうのも小坂さんの自前の機材で県民センターさんで撮っていただいたんですけれどもね、もうあれ見に行かせてもらった時はね、もう涙出ましたね。嬉しかったです。皆さん本当にありがとうございます。さて、そしてレギュラーコーナーなんですけれども、みんなの天崎放送局としての最初は10月が近畿府県不正経由追放協調月間ということで、西宮県税事務所の鈴木関税課長に来ていただき、経由引取税を正しく納税してもらうこと、不正経由を作らない、売らない、買わない、関わらないという注意喚起についてお話しいただきました。また10月はですね、里親月間でもあるということでして、尼崎子ども家庭センターの光月家庭支援課長から里親制度や制度を推進するための説明会、また相談会などのイベントについて教えていただきました。日本全国には様々な事情で家族と一緒に暮らすことができない子どもたちがおよそ4万5千人、尼崎市では170人を超える子どもたちがいるそうでして、里親制度はそういった子どもたちを支援する制度で、関心がある方はぜひ一度子ども家庭センターにご相談ください。それから阪神農林振興事務所農政振興課の山中農政専門員からは、阪神アグリパーク構想推進事業についてご紹介いただきました。阪神地域と農業の英語、アグリカルチャーの略のアグリ、それからテーマパークの3つの言葉を組み合わせた造語、阪神アグリパークを拠点として、農業者と食品関連事業者などの事業者、消費者である県民の3者がそれぞれの立場で農と食の魅力を見つけ、生かし、楽しんでいただくためにフォトコンテストやメイドイン阪神応援店の登録など様々な取り組みを実施しているというお話でしたね。 そして11月なんですが、児童虐待防止推進月間いうことで、尼崎子ども家庭センターの中澤副所長から県内の児童虐待の実態や県での取り組み、そして私たちが児童虐待に遭遇した時の対応などを教えていただきました。それから西宮土木事務所の向こう側事業課の藤原課長と有友さんからは、向こう側での水害対策についてお話しいただきました。向こう側流域全体で防災力の向上を目指し、流す、貯める、備えるを三本柱とする総合的に様々な治水対策を進めていることや、向こう側の名前は奈良時代に大阪側から見て淀川の向こう側にあったことから向こうの川と呼ばれていたことが由来となったことを教えていただきました。これはへーでしたね向こうの川が由来なんですね。さあ、そして今月12月に入りまして、12月は県税の税収確保重点月間ということでして、西宮県税事務所収税第1課の伊藤所長補佐と収税第2課の蔦賀課長にお越しいただきまして、県税を徴収するための差し押さえなどの取り組みですとか、分割納付、そして QR コードを利用したスマートフォン決済アプリやクレジットカードなどによる納税方法などについて教えていただきました。いろんな方法があるんですよね。また芦屋健康福祉事務所の中川監査福祉課長からは、障害者の仕事支援事業についてお話しいただき、障害者の方が作業所で作られたお菓子を差し入れでいただいて美味しくいただいたんですが、このお菓子などの受産商品を購入すればするほど、障害者の方の、工賃の向上ややりがいや自立支援につながっていくんだということを教えていただきました。そして先週は阪神南青少年本部の末吉青少年愛護活動推進員にお越しいただきまして、青少年愛護活動の取り組みについてお話しいただきました。それからこの他にピッコロシアターと尼崎スポーツの森について1ヶ月おきに出演していただいているわけなんですが、10月のピッコロシアターの順番の時には準レギュラーの古川広報交流専門員がちょっとね都合が悪いということでして、劇団員で演出もされている原武史さんにご出演いただきまして、11月に行われましたタラレバ幽霊と宝の山という演劇について教えていただきましたね。そしてこの間12月には古川さんに出ていただきまして、クリスマスイブとイブイブに行われたピッコロ劇団ファミリー劇場森の中の海賊船コソワドの森の物語について教えていただきました。この森の中の海賊船では視覚に障害のある方への鑑賞サポートといたしまして、音声ガイドのサービスがあるというお話でしたよね。で、実際に昨年の公演で音声ガイドの音源を聞かせてもらいましたけれども、舞台や出演されている役者さんの雰囲気や情景が視覚に障害がある方にもよくわかるように工夫されていました。素晴らしい取り組みですよね。そして尼崎スポーツの森につきましては、10月に開催されました阪神南ふれあいスポーツフェスタ2023の状況を、今年新しく就任されました上田館長直々に教えていただきました。まあ、私もこのイベント司会をねさせていただきましたけれども、本当に盛り上がりました。楽しかったです。ちなみに尼崎スポーツの森では昨年まではね今里さんに一月おきに出演していただいていたんですけれども、今年からは上田館長さんが出演していただけるということです。来年以降もピッコロシアターと尼崎スポーツの森の事業やイベントなどの情報を詳しく楽しくお知らせしていきますので、またお楽しみに。それから毎回最後に小坂次長からいろんな情報やご案内をしていただいているわけなんですが、その中でまだ申し込み期限や締め切りが来ていないものもありますのでお知らせします。まず1つ目、アニアンクラブフォトコンテスト2023です。阪神南地域の尼崎、西宮、芦屋の3市内にたくさんある魅力的なスポットを、阪神南地域の方はもちろん地域外の方にも知ってもらおう、発信していこうということで、レジャーやマリンスポーツのある風景など3市内のベイエリアの魅力を伝える、阪神南地域のベイエリアの魅力を伝える1枚と、3市内のベイエリア以外のスポットで撮影しました、あなたの ベストスポット2023を募集しています。応募締め切りが来月のね1月12日金曜日までと迫ってまいりましたんで、ぜひいろんな写真をたくさん撮っていただき、これだという1枚をご応募ください。優秀な作品につきましてはもちろんね表彰もありますし、商品券などの副賞もあるそうですよ。このフォトコンテストに関するお問い合わせはアニアンクラブ運営事務局、電話06-6365-1510、06-6365-1510番。フォトコンテストに関するお問い合わせはアニアンクラブ運営事務局までお電話よろしくお願いいたします。そして2つ目なんですが、この間もね小坂さんお話ししてくださいましたけれども、自転車ヘルメット購入応援事業です。令和5年4月1日の、道路交通法の改正によりまして、自転車を利用するすべての方に自転車乗車用ヘルメットの着用が努力義務となりました。兵庫県では自転車ヘルメットの着用促進に向けて自転車ヘルメット購入応援事業といたしまして、一定の条件に合う方が自転車ヘルメットを新たに購入された場合に、その費用の全部または一部を給付するという事業を実施しています。これはありがたいですね。対象者なんですが、兵庫県内に居住されている方のうち65歳以上の高齢者の方、1歳から18歳までの子供とその親御さん、お父さんお母さんどちらかお一人分、また19歳から29歳までの大学生や専門学校生などの学生さん、給付額は上限4000円となっておりまして、給付はキャッシュレス決済ポイントや、クオカードでの還元となります。申請期間は令和5年12月1日金曜日から令和6年2月9日の金曜日までとなっております。申請方法は専用ウェブサイトからのお申し込み、問い合わせ先ですけれども、自転車ヘルメット購入応援コールセンター、電話 0120-134-076、 0120-134-076、土曜日曜祝日も対応しておりまして、午前9時から午後5時30分までとなっております。ただし年末年始は覗かせていただきますのでね、また年明けによろしくお願いいたします。高齢者や子供さんが巻き込まれる事故が多発している中、ご自身やご家族など身近な方の命と安全を守るためにも、この自転車ヘルメット購入応援事業を活用してヘルメットを購入していただければと思います。今回ね小坂さんから原稿をねいただきながら、そして、またチラシも送っていただきましたけれどもね、先ほどご紹介しましたアニアンフォトコンテスト2023、これね私もね毎年出さんばいかんなと、出させてもらわんといかんなと思いながらも、なかなかね出せたことがない、いや去年かな一回出させてもらった時は残念ながら賞には入れずみたいなところはありましたけれどもね、締め切りが迫っておりますので1月の12日までです。ぜひね興味のある方は写真応募してみてはいかがでしょうか。それから先ほど、ご紹介しましたヘルメットの、購入応援事業に関しましても、専用ウェブサイトからのお申し込み問い合わせ先もご紹介させていただきましたが、自転車ヘルメット購入応援コールセンターまでよろしくお願いします。これね絶対にありがたい事業だと思いますのでね、ぜひご活用ください。よろしくお願いいたします。さあということでして、10月からの放送を振り返っていただきました。はい、今 ね3ヶ月ですけれども、あそうだな、こんな方にも来ていただいたな、こんな話していただいたなっていろいろと思い出しながら読ませていただきました。ね、またね来年もたくさんの皆さんに出演していただきまして、たくさんの情報をお伝えいただきたいと思っております。この阪神南県民センターですのコーナーは一旦ねちょっと閉局していた期間も挟みましたけれども、今6年目でやらせてもらっております。それぞれの時の次長さん方がつないできてくださったこのご縁、本当にありがたく思っておりますのでね、小坂さんそして県民センターの皆さん、来年もどうぞよろしくお願いいたします。 そして新年は1月5日金曜日からになります。来年も阪神南地域のたくさんの情報をラジオをお聞きの皆さんにお知らせしていきますのでね、よろしくお願いいたします。毎週金曜日午後4時30分からのこちら阪神南県民センターです。阪神南地域の情報満載ですので、また来年もお聞きください。南地域の情報満載、こちら阪神南県民センターです。このコーナーは尼崎、西宮、芦屋の地域に密着した兵庫県阪神南県民センターの提供でお送りしました。みんなの名の尼崎放送。